場面が変わって、地球連邦軍コンペイト鎮守府で、カンカン式って書いてまして、まあ、コンペイトってなんやねんって、まずそう思いましたけど。
そうなんだよね。この、呼び方が変わるっていう。
うん。まあ、要は、ソロモンのことでしょ？
そうなんですよ。そうですね。うん。
まあ、名前を変えるっていうことは、まあ、わかりますわ、ヘアポイズってね。なぜコンペイト？
まあ、ダサすぎない。昔のコンペイトですよね。
いや、としても、ダサすぎないですか。
でも、これ、あれですよ。富野さんの、あれですからね、昔からだから。
あ、呼んで
た。1年生と、うん。あ、ファーストの時からそうですよ。
へぇー、そうやったんや。まあ、見た目がトゲトゲしてるからって感じ。
そうそうそうそう。うん、確か、あれの時にもコンペイトっていうふうに、接種した時点で名前を変えてるはずですよ。
ああ、そうなんや。そこまでし、
んコンペイ、じますからね、一応ね。コンペイトとは呼んでる。コンペ島ですからね。
辞任するとね。
辞任すると。
うん。
実は的に。
うん。ね。まあ、だこの辺、島とか、海とかいう表現が多いですよね。うん。まあ、何しか、カンカン式を始めると、取り行うと、連邦軍が。うん。まあ、儀式的なもんでしょうね。まあ、その辺は後で説明ありますけど、そのカンカン式に向かってガトーがね、何かしようとしてるんですけど、こう、部下に、グラードル、信号弾はどうしたって言うんですね。まあ、グラードルが、しかし、本作戦の成否はまさに、奇襲にあります。な、ガトーが、これ式で敵に看破されるようでは、所詮、天は私に味方を、あろうはずがない、撃てー言うて、ほんで、了解って言って、うん信号弾打ち上げまして、感謝する。あとは、行くのみって言って、武士ですよね、この辺ね。
まあ、かっこいいですよね。
かっこいいですよね、確かにね。うん、まあまあ、士気を上げる意味もあったやろうし、うん、まあ確かにこれで、その、作戦のシーンはバレてはなかったですけど、まあ本来ならやるべきではないでしょうけどね。でここで連邦のグリーン大将っていうのがまあ演説しまして、宇宙歴0079、つまり先の大戦は人類にとって最悪の年である。この困難を乗り越え、今また3年ぶりに空の一大ページェント、カンカン式をできることは、地球圏の安定と平和を具現化したものとして、喜びに耐えない。そも、カンカン式は、地球歴1341年、英仏戦争の折、英国のエドワード3世が、出撃の艦隊を自ら進越したことに始まる。その、共有すべき大宇宙の恩恵を、一部の、矮小なる者どもの、蹂躙に任せることは、で、そこでガトーがそれを聞いてて、通信を切るんですね。情けない。あのような、まがまがしい物言いを連邦に許すとは。で、ガトーがこう、まあ、一年戦争の頃の回想して、これは知っていた者への冒涜だ。で、ガトーの、元々の部下やったカリウスが、
はい。
はい。少佐、いいではありませんか。現に我々はここにいるのです。ほな、ガトーが、そうだ。連邦の亡者どもをなぎ払うためにって言って。まあまあこの辺も。まあ連邦の思惑と、それに対する反感が、表されているセリフですよね。
うん。
うん。まあだからもう、この辺はもう思想でしょうね。
そうですね、もう。
うん。まあいろいろ言い分はあるんやろうなっていう感じですね。うん、で、その直後、コウがね、戦闘してまして、敵のビームサーベルを、ビームサーベルで受けるんですよね。
あ、ビームライフルですよ。
ビームライフルの10手ですね。
うん。
あれでも光ってませんでした？
あの、
ビームですよ。
そうなんですよ。ビームライフルにその、 あの、瞬間的に防御できるように、こう、一部分だけビームサーベルみたいなのが出せるようになってるんですよ。
ああ。
ちっちゃいのは。
はいはい。うん、だから、僕最初これ、字幕なしで見てたから、なんかわからなかったんですけど、敵が、十手かって言ったんですよ。
そうそうそう。
何って思って、なんかそういう武器かなと思ったんですけど、後で字幕を見たら、
ね、
そうそう、十手、十手のことなんですよね。
そうです、そうです。
あの、御用御用のあの十手。
そうそうそう。ああ、なるほどな。まあまあ、この十手はまた使いますけど、
はい、はい、使います。
うん、なるほどな。そういう、近接戦闘が、うん、だいぶ、うん、想定に入っているんでしょうね、この辺ではね。で、この旧ソロモンの、残骸がいろいろ浮いてまして、それに紛れながらガトーが進んでいくんですけど、そのガトーをもうずっとコウは探してるんですね。で、もうガトーの2号機を発見した時には、もうすでにS0 地区言うてもかなり連邦の観艦式のすぐ近くにおったんですね。
うん、そうですね。
うん。なシナプスがく、抜かれる言うて。ほな、フルバーニアンなら間に合うかもしれんということで、こうが S0 まで向かうんですね。
うん。はい。
で、もう、ガトーの、ガンダム2号機は、もう狙撃ポイントまで来たんで、なんか、えらいでっかいバズーカみたいなのを装着して。
はい。
うん。まあ、後に出てくる百式のやつよりええやんと思うんですけど。
かっ
こいい。うん。ガトーが、再び、ジオンの理想を掲げるために、星のクズ、ジョージュのために、ソロモンよ、私は帰ってきた。まあ、かっこいいですよね。
名言ですよ。名言。うん、
で、戦艦にロックオンしまして、戦艦に向けて、まあ、要は核弾頭でしょうね。を、発射すると。
はい。
戦艦に当たってんのに、ソロモン全域が包まれるような大爆発を起こすんですね。
そのクラスの、まあ、いわゆる戦略級クラスの核弾頭っていう設定になってますね。
なるほど、なるほど。もともと広範囲に広まるような、核弾頭だったと。
そうなんですよ。で、ただ射程がそんなに長く取れないので、
はいはいはい、
結局発射したらば、自分もその爆風の爆心からの爆風の近くにいるような状態になるんで、それでさっきのシールドでこう体を守りながら撃つっていう、そういう感じなんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはい。で、こっから、10話に入っていきますけど、シーマ様の船がね、なんか、カウントダウン表示をしてるんですね。
はい。
57時間何分何秒言ってカウントダウンしてるんですけど、今星の屑作戦成功したやんと思って、
うん、
何57時間って何、うん、と思ってるの初めて見た時ね。
うん。
うん、なら、うん、アルビオンはえらい大爆発起こったということで、もうコンペイトに救援に向かうんですけど、そこでニナが、決着は、まだって言うんですね。ニーナどこまで理解してるのか分からんけど、うん、このセリフよう分からんけど、ニーナは何も理解できてないと思うんですけどね。で、コウがガトーを見つけまして、ビームライフルを撃つんですね。まあ、この辺も、その表現がすっげえかっこいいんですよ。もうビームライフル言うても、まあ、メガ粒子砲みたいな。バンバン撃つんですけど、俺は決着をつけるまでお前を追い続けるって、な、ガトーが、ふん、しかし、私の勝ち戦に花を添えるだけだな。そしてって言ってレバーをグイッとやって、1号機に、フルバニアに近づいていって、貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ言って。
まあ、ここで、かっこいいですよね。
回収しましたね。
うん。裏気聞こえてないですからね、ガトーの声は。
ああ、そうでしたね。うん、
まだ聞こえてないです、
ね。はい。で、まあ、連邦が、なんか3分の2が行動不能になってしまったと、さっきの攻撃で。 なら、はいはい、偉い人が終わりだなって言って。な、うん、はって言って。我々の残り三分の一の兵力をもってしても、はるかに優勢なんだよ。それに引き換え、奴らは切り札、奴らは切り札を使ってしまった。っていうね。まあ、まあまあ強がりかもしれんけど、三分の二をやられたら、えらいことだと思うんですよ。その、
大惨事。
うん。その戦局では、結局そのデラーズフリートを抑えたとしても、三分の二やられたら負けみたいなもんでしょ。
うん。
余裕持ってる場合じゃないと思うんですよね、これ。何人か首飛ぶでしょ、これは。
ま、この人が、コンペイトの司令みたいな人なんですよね。で、うん、管管式をやってたのはグリーンワイヤット大将って、
はい。
別な偉い人なんですけども、
うん、
後の話とかで言うと、
うん、
コミックとかで保管されてるんですけども、
うん、
この辺結局軍閥のグループが違うんで、あんま仲良くないんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、なんで、うん。
すげえな。
そんな目立つようなことしちゃってさっていう感じで、うん。
すげえな、
まあ、グリーンはやっと大将、うん、うん。気に食わねえなっていうセリフが後から付け足さってる感じなんですよ。
ええ、そんなん、これ見てるだけでは全然わかんないですよね。なるほどね。うん、で、コウとガトの、戦闘は続いてまして、コウが満足だろうなガトー、でもそれは2号機を奪われた我々にとって屈辱なんだ。まあ当たり前のこと言ってましたけど、ガトーが、
うん、
ふ、わからんでもない。随分肝を舐めたようだな。な、コウが聞いているのか。582だっていう
。チャンネル582だ。
うん。ガトーがこう無線、
ね。ニュータイプではないので、
うん、
彼らは、
うん。
この描写が必要なんですよ、会話するためには。
はいはいはい。
彼、ニュータイプ同士は、
うん、
反応で話しちゃうんですけども、
うん、
この二人はオールドタイプなので。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、で、ガトーがチャンネル数合わせて、
どうしても聞いてほしい、
うんうん。
お話聞いてほしい。
え、いや、ガトーは聞いてやろうって言うんですよ。
あ、ラッキーは聞いてほしい
んじゃないですか。ほんで、コウがなんだとって言って、ガトーが、戦いの始まりはすべて怨恨に根ざしている。当然のこと。コウが、いつまで減らず口を。ガトーが、しかし、怨恨のみで戦いを支えるものは、ものに、私は倒せぬ。私は義によって立っているからな。歯車となって戦う男には分かるまい言うて、お前聞いてやるって言ったのに一切聞かへんかったよ。全部言い切ってしまったけど、ガトーが。うん、で、二人が戦うんですけど、まあ、こう戦ってる声がね、もうアルビオに聞こえてくるんですね。で、ニナが、どうして、なぜこの二人が戦わなければならないのって言って、もう動揺してるんですね。
うん、
で、これもビームサーベルの切り。まあ、この辺ほんま、この作品は切り合いが多いんですよね。ビームサーベルのね。
ですね。
うん。
ですね。
うん。で、ガトーの一撃が決まりまして、まあ、コウがピンチになるんですけど、まあ、かなり近接してるんで、そこで、フルバーニアンの、この下乳バーニアが、超近接で孵化して、はい、2号機の動きも封じて、で、こうもサーベルを刺すと。要は相打ちになるんですね。うん。
うん、ですね。
うん。で、こうがもう乗り捨てようとして、ハッチを開けると、もうガトーも飛び出してたと。で、ここで目が合いまして、うん、で、ガトーがニヤリってして、で、ふん、確か、裏木と言ったな。何二度と忘れんって言って飛んでいくと。で、それぞれ仲間に拾ってもらって、1号機、2号機ともに爆発と。
うん、はい、
うん。まあ、見応えがありましたね、この辺の戦いもね。
そうですね、ここはそうだった。
うん。まあ、ね、せっかく目の前に敵がおんねんから、まあ、銃も何も持ってなかったんかもしれんけど、 その、何、放り出すとか。だって、ガトーは一応バーニアつけてました
よ。うん、そうですね。
で、コウは何もつけてなかったんですよ。宇宙空間投げ出すだけで、うんうん、なんやったらコウを殺すことできると思うんですけど、うん、二度と忘れん言うて、再会を約束していくんですよね。うん、まあまあ、そんな感じの、まあ、武士ですからね。ガトーね。
そうですね。
後ろからは切らないみたいなね。
そうですね。
誉れですね、誉れ。
うそうですね。うん、で、ニナが、膝から崩れ落ちまして、どうしてこんなことにって言って、一人でこう、慌てふためいてるんですよね。で、この頃、こうサイド1からサイド3に向けて壊れたコロニーを移動させてたんですけど、はい、そのコロニー、まあ、3つあったんですけど、それにジオンのモビルスーツが、近寄ってくると。でコロニー校舎が移動させてたんですけど、そのコロニー校舎の船を襲ってジオン、まあ、要は、デラズフリートがコロニーを奪取すると。うん、
うん、
これを実際行動を起こしたのはシーマ様なんですね。うん。
うん、
で、ニナがね、なんか偉い動揺してるということで、コウが近寄って、まあ、話をするんですけど、コウと一緒なら地球に行ってもいいわって言って。まあ、この頃もう、ニナもコウも、もう戦闘は終わったと思ってるんで、その、デラズフリートの目的は達成したと思ってるんで、
うん、
地球に行ってもいいよって言って、うん。ほんなら、こうは、こう、まだ終わってない気がするって言って。で、ガトーがまだ何かって言ったところで、ニナが、あの人のことを言うのはよしてって、聞きたくないわ。で、戦いに深入りして、二度と忘れられない。そんな風になるのが怖い。怖いわ。忘れたいのよ、この、おかんを。で、目をつむりまして、二人がキスすると。まあまあまあ、そうか。うん。まあいいけど。なんかもう、情緒不安定やなと思いますけど。まあまあ、ようやくここでファーストキスしたわけですね、こうはね。
はい。
はい。その頃、シーマー様が、こう、二つのコロニーのミラーを、同時に爆破しまして。
はい。
はい。
まあ、連邦側は何のためにやったんかみんなわからへんと。何がしたいんやっていう感じなんですけど、その頃シナプス艦長が、コウとニナを呼び出して、こう、星のクズ作戦はまだ終わってないと思うで、デラーズフリート討伐続行を決めると、こう、討伐続行をするっていう言い出すんですね。で、ニナに、ガンダムの重力化の地上テストが必要だったのは、あの2機だけだったからだな、って言う。で、うん、まあ、要は3号機があるっていうことを言うんですよね。うん。で、その3号機は、はい、裏機に使わせたいと。で、もうすでに、本艦は進路を変更した。3号 B 地点を、テストのため航行している、ラビアンローズに向けてっていうね。ラビアンローズ、ダブルゼータでできたやつですね。
そうです。
はい。うん、そうですね。
うん。まあ、ちょこちょここういうのが出てきて、ちょっと、うん、テンション上がるところですね。
嬉しいですよね。
うん。
うん。
うん、まあ、ニナは、まあ、3号機は使いたくないっていう感じはするんですけど、もう、シナプス艦長はもう向かうと。で、そこに、コロニージャックの連絡が、シナプス艦長のところに入りまして、
はい、
で、ミラーを、爆破したと。で、何の目的でってなるんですけど、それを初めて聞いたニナがいきなり私の予測ではみたいな感じで、ミラーを失ったコロニーは重心がずれて回転に歪みが発生、やがて二つが衝突。弾け合ってどちらかが月の重力に捕まるって言って。で、シナプス艦長が、なんと、月へのコロニー落としって言って。 連邦の誰もがい、こう、意味が分かってなかったのに、ニナさん、それ聞いて、即答するんですよね。まあまあまあ、分かった人を映してないだけかもしれんけど、うん、まあまあ、これで、要は、あの、カンカン式に対する、その、核弾頭攻撃っていうのは、月へのコロニー落としが目的だったんじゃないかっていうことですね。うん。
そうですね。
うん。で、実際コロニーが衝突して、それでシーマ様高笑いですね。
してた。
うん。で、デラーズフリートが地球連邦政府に、まあ、要望書を送りつけまして、まあ、随分勝手なことを言ってたんでしょうね。まあ、連邦政府高官たちは、月に落とされたところで連邦は痛くも痒くもないとか言って、あと、まあまあ、それでもまあ政権には影響が出てしまうな、みたいな話をしてて、で、まあでも、コロニーには追いつけそうやから、推進剤使えば16から逃げられるから、まあコロニーに追いついたらまあ大丈夫やろうと。うん。まあこれで海賊退治も、おしまいだ、みたいなこと言って。で、まあアクシズみたいなのがおるけど、もうそんなんもん別に、戦局に大差ないんで、まあ、中立する天然から認めといたれと。っていう話が、まあ、会議室で行われてる感じなんですよね。
うん。
そのうちのその政治家がね、なぜコロニージャックの際、推進剤を使わなかったのですっていう。軍の偉い人が、点火するだけのエネルギーを持ち合わせておらなんだ、おらんかっただけだ。空は静かに限るって言ってね。まあ、これで、この人たちなりの納得をしてしまうんですよね。
うん。
うん、で、まあ、アクシズは、デラーズフリートに、まあ、協力はできないけど、まあ、ガトーに、タム家として、モビルアーマーを送ると。
はい。
それがノイエジールなんですね。
はい、そうです
ね。うん、
はい。
な、ピッチさんが好きって言ってた、あれですね。
言ってました、
なんか、
ああ、言ってましたね。
うん。アルパージールと合わせてなんか好きみたいなこと言ってましたね。うん、で、アルビオンが、ラビアンローズと、ドッキングしまして。ただ3号機にコウが乗ることはニナはまだ反対してるんですけど、3号機は、なんか宇宙空間の拠点防衛用の機体だと。これだけでは何のことかはわからないけど、なんかちょっと特別な機体なんだろうなっていうことはわかるんですけど、うん、この時ラビアンローズにいた、中戸っていうなんかまあギャグみたいな名前の少佐がいまして、
中戸です。
あ、はか、俺のメモが間違えてない。中派中戸、それでも変ですけどね。うん、中派中戸、ね、少佐が、いや、まあ、デラーズフリートの討伐はもうアルビオンはしなくていいと、告げまして、で、新たな任務は、このラビアンローズ及び3号機の警護をしろと。で、なぜかというと、直属の上官の、コウエン将軍が、もうガンダム開発から外れたため、しかもコウが戦果を上げられなかったせいだって、まあ、決めつける感じで言ってくるんですね。うん。まあ、コロニーに、向かって連邦の残存艦隊が向かってたんですけど、ノイエジールに乗ったガトーが、沈めー言うたらもうどんどん沈んでいくんですよね。まあ、とにかく強いと、
うん。
圧倒するわけですね、ガトーがね。
サラミスをボンボコボンボコ落としましたね。
ですね。うん、で、まあ、ラビアンローズに上陸した後、三号機に乗せるわけにはいかん言うて、こうが言われてたんですけど、それを聞いた、その、アナハイムの、ニナの同僚が、まあ、この、はい、この同僚が三号機担当のメカニックじゃないか、なんか、エンジニアやったんですけど、この人が、なんか、こうに直接乗れ言うて言いに来るんですよね。この、なぜそんなにこうにこだわってるのかようわからないんですけど、まあ、なんか、もうシャワー浴びた直後のコウの部屋にズカズカ入ってくるんですよね。うん、 この頃、シーマ様がね、こう、フォン・ブラウンのアナハイムに、こう、コロニー落としの、こう、回避方法を教えるんですね。うん。で、まあ、それを聞いた、あの、ジョーム、アナハイムの、は、なんか表情がなんかちょっとまあ、にやりとしてるんで、なんかようわからん感じなんですけど、うん。
うん。
まあ、もともと凶暴してたんかなっていう感じの表情してるんですね。
そうですね。うん、
で、このアナハイムからビームを撃ちまして、
うん。うん、はい。
で、これで、コロニーの軌道が変わりまして、
着火してね。
はい。
このビームのおかげで、エネルギーを充填して、
ああ、そういう役目があったんですか、あれは。
そうです、そうです。
ああ、あれが。推進剤に着火できたってこと。
そうです、そうです。あの、
だから、そうですね、
無線充電ですわ。
あ、あれ、そういうことか。
ね、うん、あれ、その前、ちょっと前にもあれ使ってるんですよね、アルビオンが。
うん、あの、発射、発信するときにね、うん。
はいはいはい。
そうそうそう。あの、バルバロと、ほら、対戦した後に、月から、あの、重力圏を離脱するときに、あの、レーザーで、あの、推進剤を、あの、消耗を減らすっていうふうなシステムになってるんですよ。
ああ、それはあれ見ただけではわからへんな、なかなか。ええー。いや、僕は軌道変えただけかと思ったんですよ。うん、あ、まあまあ、それで、推進剤が使えたっていうことで、月の引力から抜けて地球に向かうと。
はい。
うん。
はい。
で、これでデラーズがニヤリとすると。うん。本来の目的はこっちだったっていう、まあ、フェイントだったっていうことですね。
はい。
うん。で、地球まであと38時間。うん。で、ここで、そうか、追撃艦隊の、推進剤を使わせて、みたいなことを言ってて。うん、要は、これ、コロニーを向かって追いかけてきた、残存艦隊たちは、推進剤を使い切ってしまったんで、これ以上追いかけられないってなるんだよね。
そうです、そうです。
うん、そうですね。
もうえらい込み入った作戦ですね。すごいなと思いましたけど。うん、で、こう、ニナの同僚が、もう、躊躇してる暇はないわ。裏切注意って言って。うん。で、3号機乗れって言うんですけど、まあ、ここに来て乗れっていうのはわかるんですけど、前の段階やったら、どうしても乗らせたい意味はわかんないじゃないですか。もう戦闘終わってたと思うんでね。
あれじゃないですか、作ったし、使わせたい、動かしたい、動いてるとこ見たいみたいな。
でも、まあ、でも、軍規違反ですよ。
でも、アナハイムのね、社員だから、全然じゃないし。
いや、それはでもちょっと勝手すぎるやろうと思うんですけどね。うん、
アナハイムのテストパイロットやってくださいみたいなくだりありましたけどね。
ああ。
うん。テストパイロット。テストパイロットお願いしたいって。うん、
ああ、なるほど。
いうセリフが、そのちょっと前にあったから。
ああ、まだテストのつもりだったってことか。あの、最初に去った時点では。でも、軍の、意向を曲げてまでやるかねえとはちょっと思いますけどね。上層からの指示でしょ、あれは。
まあでも作ってる人たちはやっぱ作ったら動かしたいんじゃないですかね。
それは、まあ、それは勝手やと思うな。
みんなの出た時のそのガンダムに対する偏愛っぷりみたいなのも見てるから、
うん、
視聴者は、
うん。
だから、ガンダムに関わってるアナハイムのエンジニアっていうのは、ちょっと異常だなっていう、
うん。なるほどね。
うん。
なるほどね。
ありますね。
あ、そうそう、ここで裏切注意って言ってるので思い出したけど、まあ、バニング大尉が亡くなったところで、まあ、裏切の階級は上がってたんですよね。
あ、そうですね。
うん、裏切は注意になってたと。
はい、
ね。で、3号機を見たコウ、これは、コアブロックシステムじゃない。それに、あのテールバインダーは、ロッキングシステムを兼ねているんじゃないかって言って、興奮してるんですよね。
うん。
で、もう3号機に乗ろうとするんですけど、中と少佐が止めるんですね。うん。
うん、
もうしかも銃を向けてくるんですよね。うん。で、それでも、こうは乗ろうとすると。うん。少佐の命令やけど、 そこまでする必要はあるのかなと思うけど、まあ、こうは無視して乗ろうとしたら、それをそのニナの同僚、ルセットさんがかばうんですよね。はい。うん、で、結局、ルセットさんが撃たれてしまうと。で、そこで、アルビオンの人たちが駆けつけて、この少佐たちに銃を向けて、少佐たちを止めると。
うん、はい。
で、まあ、こうはね、急いで乗っていこうとしたのに、乗るんじゃなくて、医者呼びに行くんですよね。
うん、
で、その、ルーセット、倒れてるルーセットのところに、ニナが寄ってきまして、だもう、ルセットがニナに、3号機をお願い。あたし、最初から分かっていたわ。あなたが3号機に反対なわけを。ニナが、私とコウのことね。ルセットが、いえ、彼の身を案じてのことだけじゃなく、あなたが一番恐れていることも。ニナが、は、ルセット、だからあなた。ルセットが、3年前の、あたし、月で、3年前、あなたとガトー大尉が付き合っていたことを知っていたから。ニナが、ええ、だからあの二人の戦いをこれ以上、な、ルセットが、ニナ、あなたなら3号機を、うって言
う。
死ぬ間際にとんでもねえこと喋り出しちゃう
し。そうですよね。びっくりしましたね。初めて見たら、ガトーと付き合ってた？まあ、月におる3年前、まあ何年間付き合ったかわからんけど、3年前に付き合ってたと。3年前からか。うん。
うん。
まあここででもわからないんですけど、このニナがね、3号機に反対してた理由が、ガトーと付き合ってたかな？
もう一回ガトと戦うのを嫌がってたのかな。
まあそんな感じでしょうね。
ああ、まあそうなるからってことか。まあまあまあ、そっか、わからんことはないか。まあまあ、とにかく衝撃でしたね。ニナとガトが付き合ってたと。
はい。
で、アルビオンがラビアンローズから出発しまして、まあ、こっから3号機に、なんか、アーマーを装備するんですね。
はい。
はい。
さっき、こうは、一目散に乗って出て行こうとしてましたやん。
はい。
まあ、アルビオンがね、すぐ出発したから、まあ、いいかもしれんけど、まあまあ、だから、あっこでルセットさんは死ななくてよかったんじゃないのと思うんですよね。アルビオンが出発するなら。まあまあ、まあ物語的にはしゃあないですけどね。で、こう、その間もノイエジール無双状態ですね。もうバンバン敵倒していきます。で、そこで、3号機現れまして、もうでーらいごついんですね。
はい。
ミノムシみたいな感じですよね。
まあね。
顔だけ出てる。裾が絞った感じの、めっちゃでかいなと思って。
はい。
それがまあ出てきたところで、まあそこ話が終わって。で、次。0083の11月12日。まあ3号機が単独で、コロニーを護衛する、デラズフリート艦隊のところまで来るんですけど、まあ他の連邦艦隊はもう間に合わないと。だから3号機だけで来てるんですね。で、地球落着まであと14時間って言われてまして。だそれで偉い人が、いや9時間だ。阻止限界点まで9時間って言って。まあ、そこを超えると、もう、引力から逃れられなくなるんで、それまでに9時間以内に阻止しないとダメだっていうことですね。
はい。
で、あと、他のモビルスーツがね、なんか引いていくんですよね、急に。 デラズ・フリートのモビルスーツが引いていったところで、ガトーのノイエージールが出てきまして、ここでガトー対コーンになりまして、
はい、
3号機、ビームを弾きます。
はい。
なガトーが、アイフィールドかって言うんですね。
はい。
コーが撃った、ビームもノイエジールを弾くんですね。うん、やつもって言う。アイフィールドってありなんやと思って。
もうこの時点で、今開発したんだ。
この後の、ゼータ、ダブルゼータで弾いてたけど、あれは、なんか意識の、何が集まってきて、
人の。もう完全に、うん。
あの、
オカルトパワーです。
そうそう、ニュータイプの力で弾いてたでしょ
はい。
だから、ゼータの時にはなかったでしょアイフィールド。
あ、でもね、これあれなんですよ、うん。ビクザムとかに搭載されてるから、
あ、
一年戦争当時にはあるんですよ。
ああ、そうなんや。うん、
あの、ビクザムがほら、ビーム弾いてたじゃないですか。
ありましたね、そういえばね。
で、結局、アイフィールドジェネレーターっていうのは結構大型の出力が必要になってくるんで、
うん、
あの、普通のモビルスーツだと、後にはまあ、搭載できるやつも出てくるんだけども、この時代だとこういう大きいモビルアーマークラスじゃないと搭載できないんですよ。
なるほど。だから、ね、まあ、両方でかいってことが。
でかいです
ね。そうそうそうそう。
外側にね、ドカッとくっつけた状態だからね。
そうですね。で、こう、アルビオンはね、なんか3号機が突破口を開くまで、モビルスーツは出さないっていうんですね。
うん。
うん。で、まあだから3号機やから追いつけたわけじゃなくて、3号機だけでとりあえず突破口を開こうとしてたんですよね。艦長は。
うん。
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 いやけど、その直後に、なんか突破口何も開いてないんですけど、モビルスーツ出すんですよね、結局ね。
うん。
ほんで、キースが、こう、補給のために、帰れ言うて3号機に言いまして。うん。で、そこで、なんかノイエジールが、腕をね、なんかワイヤー付きでビューンと飛ばしてくるんですよね。
はい。
うん。うん、はいはい。
あれは別に、ジオング的なやつじゃないんですよね。
一応、うん。
サイコミュ的なもの
じゃない、じゃないですね。
じゃないんですよね。一直線にとか、バーニアで飛ばしてるっていう感じ。
インコム的なですね。
ああ、
優先コントロールって言って、
はいはいはい、
操縦するんですよ。だから、パイロットの技量で何とかしてる感じなんですよね。
ああ、なるほどね。意識で飛ばしてるわけじゃないってことね。
はい、
うん。そうです、そうです。
うん、まあでもうまいこと扱ってますね、さすが。
うん。さすがですよ。
うん。で、その頃、急にシーマがね、デラーズのとこに行きまして、しかし、柔らかい脇腹を突かれるとは思いませなんだな、うん、で、デラーズが、予想外のことは起こるものだ。ガトーはよくやっている。シーマが。予想外のことは起こるもの。で、マシンガンの音がバーってなるんですね。シーマがニヤリとして。うん。まあまあ、シーマが裏切ったってことですかね。
はい。
うん。
はい。
思いませなんだなって、関西弁じゃないの？
そうなん。
わからん。
そうなんですか？
使います？そっちの人。
いや。言いはしませんね。東北なまりとか東北弁じゃないから。標準語かと思ってましたけど。
あ、標準語なんかな。あ、まあでももしかしたら昔の言葉かもしれないですね。
ああ、なるほど。
何々、ませなんだな、っていうのはなんか関西弁っぽく聞こえましたけど、僕は。まあもしかしたら古い言葉かもしれないですね。で、まあ、3号機が補給中、敵襲に遭いまして、で、コウが、モーラ、ステイメンを出すって言うんですよね。
で、はい、
ミノムシの中身だけが出ていくんですけど、これ最初わからんかったけど、まあ、何回か見て、まあ、ようやくわかりましたけど、あの中身がステイメンなんですね。
そうです。
そうですね。
はい。もうそういう説明がないから分からないんですよね。
ないないない。一切ない、ね。
でも、しょうがないですよ。これね、OVA でほら、売ってる ソフトじゃないですか。うん、はい、で、それにはこう説明書みたいなのが入ってくるんで、あの機体の名前とかの解説とかはそれに読めば載ってるんです。
なるほどね。
だから、あれ3号機とかってしか、あの劇中では喋んないんだけども、うん、一応コードネームが、レンドロビウムっていう名前になってて、うん、
はいはいはい。
確かね、ステイメンっていうのは、あれなんですよ、うん、花の、オバナタがメバナとかそういうのの、あ、オシベか。
オシベか。
なんですよ。
なるほどね。
なんで、あの、ガンダムの GP シリーズって全部あの、コードネームに花の名前がついてるんですよ。
はいはいはい。
あの、ゼフィランサスとかサイサリスとかっていうのは、あの、花の名前で、
うん、
3号機はね、デンドロビウムっていうんですよ。
はいはいはい。
で、そのステイメンっていうのが、なんだっけ、オシベ。なので、なんで、あの、要は鼻に見た目てて、真ん中のモビルスーツのユニットがオシベの状態だよっていう、それでステイメンっていうコードネームがついてるんですよ。
はい。
なるほど。うん。連邦のね、提督がね、なんか、えらいおかしいこと言い出したらしくて、その、提督の部下が、いや、そんなこと言ってんと早く攻撃を言うて言ってるんですけど、
はい。
その言ってる人に向けて、その隣におった、人が銃を向けてくるんですね。
はい。
で、その銃を向けたやつが、ジャミトフ・ハイマンなんですね。
出た。
はい。
これはやっぱちょっと嬉しいですよね、ジャミトフで、ね、うん。で、完璧な囲みは敵に視力を尽くさせますからな、って言って。
うん。
で、あの、なんか、この、今、早く攻撃を言ってた部下の人は、もう連れて行かれると。うん。で、その、提督が、なぜガンダム3号機はアルビオンに渡ったのだっていうね。要は、まあ、この人たちの思惑的に、もうアルビオンに渡すつもりはなかったっていうことだったんでしょうね。
はい。はいはい、そうですね。
うん。だから、うん、あの、さっきの、ラビアン・ローズの下りがあったっていうことがここでわかるんですよね。
うん、はい。
まあ、敵襲を、こう、撃墜したアルビオンのパイロットたちなんですけども、憔悴しきってまして。で、
はい。
ただ、こうは、阻止限界点まで、どれぐらいだって聞いたら、3時間11分って聞いて。で、シナプス艦長はね、ニナに、こう、ボートを使って降りろと、言うんですけど、ニナはもう最後まで見届けたいって言って。な、シナプス艦長が、軍から給料は出ませんぞって言ってる。なんか、軍人ギャグみたいなんですかね。
軍人ギャグですね。
渾身のね。
でも僕、ファーストからずっとその艦長って言えばブライトみたいな若い人ばっかりやったんで、その主人公機のね、はいはい。でも、このシナプス艦長ってまあおっさんじゃないですか。ええ年下。
は
い。
うん。
はい。
だからちょっと頭硬そうに見えて、でもこの人ずっとなんか人情溢れる人で、こういうギャグも言ってくれるから僕結構シナプスさん好きですね。うん。
うん、
顔は硬そうな人なんですけど、結構いい人ですよね、うん、この人。
いい人です。
うん。で、アルビオンが、最大戦速で向かうで。それと同時に3号機は、また戻って、またミノムシになると。
うん、
着
込むわけね、
着
込むわけね。
はい。で、シーマ様は、もうデラーズフリートの機関をもう制圧しまして、デラーズの部下たちはもう射殺されまして、デラーズ閣下はもう銃を向けられてる状態だと。で、その時にデラーズが、行くな、ガトーって言うんですね。で、
はい。
アルビオンの左舷に光がっていう報告があって、地球機動艦隊？いや、なんだあの並び方。な、それ、モンシャが、ウィッシュボーンだっていう。これ、未だにわかんないんですけど、はい、ウィッシュボーンって何ですか？
ウィッシュボーンっていうのはですね、私も、今回初めて調べました。わかりました。
お
はいはい、
あのですね、人形だそうです。
ほう。
ほう。
鳥の鎖骨をウィッシュボーンっていうらしいんですけど。
はいはい。
はいはいはい。
それが Y 文字なんですって。
ありますね、鳥の。
ええ、うん、はいはい、らしい、ね。
うん。
で、まあ、敵が Y の字に広がって、左右から挟み撃ちしてくるっていうのが、ウィッシュボーン体系。
ああ、そういうこと。
ええ。
わからんわ、そんな。
全、文氏は何言ってんだとずっと思ってましたよ。
ああ、そうですよね。やってくんのが加藤たちですからね。
うん。
うん。
うん、どっちかっていうと待ち伏せされてるみたいなそういうニュアンスなのかなと思って、漠然と受け取ってたんですけどね。
ほうほうほう。
まあでも、
うん、
だいたいそうですよね。あの、
はい、
左に分かれてたところに、アルビオン艦隊は真ん中にもう挟まれんのを分かって、
うん、
進んで、その後に加藤に、こう光るのかみたいな、褒められる、
うんうん、
する、褒められる。
ああ、そうですね、
うん
うん。そうですね。それで3号機の甲はそこをくぐり抜けて、コロニーのすぐ近くまで到着するんですが、コロニーのすぐ近くまで来たところで阻止限界点を超えてしまうんですよね。
はい。
うん、はい。
で、シナプス艦長が、まだだ、ジャブローに落としてはならんって。で、第一機動艦隊から入電がありまして、うん、デラーズフリートは戦闘を停止したっていうんですね。うん、みんなびっくりするんですけど、ガトーもびっくりするんですよね、うん。ガトーまだ知らんから。で、連邦軍が、なんかソーラーシステムのためのなんか準備をしてるんですよね。ミラーを張って。
はい。
で、それを指揮してるのが見たことのあるゴーグル男なんですよね。
そうなんです。
バスクオム。
はい。
嫌、大嫌いですけど、ちょっとやっぱ嬉しい、嬉しいですよね、こいつ出てくるとね。
いや、まあ悪い奴が悪いことやってるから嬉しいんですよね。
そうそうそうそう。
そうそう。
で、僕はバスクがにやりとすると。うん、で、まあシーマンに、まあ、捕まってるデラーズが、哀れ、志を持たぬ者を導こうとした、我が身の不覚であった。シーマが、は、アクシズなんて辺境に導かれた日には商売上がったりさ。まあ、ガトーが、シーマ、獅子神中の虫めって言って。
四字熟語レーダ
ー。好きですね、ガトーね。古い言葉好きですよね。うん、で、シーマが、ふふふ、動くなよ、ガトー。配軍の将は潔くな。連邦への土産を傷つけたくないからな。デラーズが、行け、ガトーよ。ガトーよ、意地を通せ、現にコロニーはあるのだ。シーマが、狂ったか、何をって。デラーズが、行け、わしの屍を踏み越えて。シーマが、黙れって言う。デラーズが、わしを空の晒し者にするのか、ガトー。シーマが、バカ野郎、ソーラーシステムが狙ってんだよ、冗談じゃないよ。なガトーが、カッカーって言って。で、そこでデラーズが、ジーク、ジオ、バーン撃たれるんですね。プカーって起きます、デラーズ君、うん。で、そこでもうガトー切れまして、ノイエの、上飛ばす攻撃で、その攻撃がブリッジにぶっ刺さるんですね。
はい。
で、そこで、ゴーグル男バスクが、シナプス艦長に、こう、シーマと共にソーラーシステムを守れって命令してくるんですよね。もうシナプス艦長びっくりですよね。うん。多分、大佐同士なんかな？
だから
、うん、
階級はそうかな。
対等に喋ってましたもんね。
うん。
うん、
で
も、
ですね、
やっぱりバスク上からなんで、命令に背く気かみたいな感じでしたけどね。うん、で、ノエジール、そこからソーラーシステムに向かっていきます。
はい。
で、まあ、ブリッジ直撃されましたけど、まあ、シーマも生きてまして、まあ、シーマ様もガトーを追いかけると。ソーラーシステムも発射直前になるんですけど、なんとかそのコントロール管を見つけまして、ガトーが、はい、ナムさんって言って、
不協用まで出てきた。
そうですね。 ナムさんって言って、もうギリギリのところでコントロール管を破壊します。
はい。
うん。結局、まあソーラーシステム撃てなかったんで、コロニーは地球に向かうと。で、ガトーは、あとはって言って、まあ何かしようとするんですね。
はい。
で、ニナが、なんか戦闘機みたいなに乗って、なんかコロニーに向かうんですよね。うん。で、
コアファイターですね、コアファイター
。あれ、そうです。
あ、あれコアファイターですか。
コアファイター。ウバニアンのコアファイターですね。
あ、あんなんやったんですね。
はい。
うん。
そうなんですよ。
乗れるんですね、スニナもね。うん。
まあ、でも乗れてなかった
んですよ。ふらふらしてましたけどね。うん。で、まあ、コウがシーマ隊と戦闘になりますけど、まあ、シーマがね、お前は一体どっちの味方だって言うんですよね。まあ、これ、まあ、まさにこの状況を表してると思うんですよ。何と戦おうとしてんのか？結局、コウはシーマ隊と戦うわけやから、うん、
うん。
シーマ隊はもうすでに連邦側についてるわけじゃないですか。
う
ん、
はい。
どっちの味方だは、まあ、正しいセリフだと思うんですよね。でも、コウからしたら、全然納得できないんでね。うん。まあ戦ってるっていう感じなんでしょうけど、コウはもう向かってきたシーマにでっかいライフルみたいな砲銃を、
はい、
突っ込んできたシーマ機にその砲銃を向けまして、その砲銃ぶっ刺すんですよね。
ぶっ刺します。メガビーム、
ぶっ刺したところでそのビーム撃つんですよね。コッパみじんになりましたね、シーマ様に。
はい、うん、
新型できたのにね。
あれ、まあ、後でいろいろ見てて初めて知りましたけど、あれがガンダム4号機やったんですね。
そうです、
ね。そうですね、
それは一切わかんないですよね、あんなか。映像見てるだけでは。どう見てもジオン側の機体に見えますからね。
名前が、うん、ガーベラセトラって言って、うん、それも、うん、劇中全然出てこないですもんね。
そうそうそう、名前も出てこないですよね。
うん。
真っ赤やしね。
真っ赤です。
で、ガトーは、コロニー内に入ります。まあ、ガンダムシリーズ恒例、最後の白兵戦ですね。まあ、コロニー内で、最後の軌道修正をね、ポチポチやってるんですよね。
はい。
うん。はい。で、まあ、これで、ジャブローに向かって、軌道修正したっていう感じでしょうね。で、ヨシってなったところで、その後ろにニナが立ってるんですよね。
はい。
うん。なぜここにガトーがおることが分かったんか、ね。ニナはニュータイプだったんですかね。
いや、あれですよ。この後のセリフで、
うん、
ガトーが、君こそが星のクズ作戦の、傍観者じゃなくて、なんだっけ、観測者じゃなくて、
真の目撃者。
真の目撃者だったのかもしれない。これ多分、俺の予測っていうか推論ですけど、うん、付き合ってる頃に漏らしてたんじゃないかなと。で、イナはもう最初から最後まで作戦全部知ってて、知らないふりしながらついてきてたんじゃないかなと。だからコロニーがぶつかって、片方が月に落ちればっていうのもすぐ。
なるほど。なるほど、なるほど。
うん。ええ。で、3号機に乗せる乗せないっていうのもなんかその辺が変わってんのかなとか。
ああ、でもそれはすっげえ納得できますね。
うん、
うん。ニナの行動の不思議なところは、それで結構説明つきますもんね。
で、それでですね。
うん。
ちょっと、本編から脱線するんですけども、
うん。
後にコミカライズされてる、漫画が2種類ぐらいあるんですけども、
うん。
それのうちの一つにね、月へコロニーが落ちた時にどうするっていう会話をする話があるんですよ。
うん。
ニナとガトーが。
うん。
で、その時に、推進、エネルギー供給の施設があって、あれで推進剤に点火して加速させて月の重力圏から逃がしますっていう作戦をニナが実は言うんですよ。うんうん、で、そうするとね、まだまだ甘いな。 それだと今度は、地球の重力に、捕まって、コロニーは地球に落ちちゃうよっていうふうな会話をする話があって、
うん、
でその時にニーナ・ファーボルトがね、にやりと悪い顔するんですよ。その漫画の方だと。
なるほどね。
多分、後から作ってるあのコミックなんで、はい、本編の時はそういうのあったとは言わないんですけども、
はいはいはい、
そういうふうな、こう、やりとりがあるっていう話がね、
うん、
コミックであるんですよ。
なるほど。いや、でも、ニーナが全部知ってたかもしれんっていうのはすごく今、すっと入ってきましたね。まあ、ただ、うん、ガトーは、地球のね、まあ、空に打ち上げてもらった人、ジオンの残党。あの人にも作戦言いませんでしたからね。
はい、まあ、言わなかったね。
確かに。うん、口は硬かった。
それを恋人に言うかって話ですけどね。もし知ってたら、ニナが知ってんねやったら、あの時点で、ニナ殺しに来るでしょ、先に。もしくは自分の側に引き入れようとするでしょ。
まあ、それも、その、ね、デラーズフリートが日本っぽいっていうのをちょっと鑑みると、
うん、
そういうの、その逆境っていうか、マイナスポイントがあった上で勝ったらすげえだろうみたいな。信号弾も打ったでしょ、わざわざ、各地に行ったときに、はい。ああいう、こう、縛り合った方が、すごいで、すごい。気持ちいいのかな、彼らは。そういう、なんか変なところがあるのかもしれないね。
なるほどね、うん。まあまあ納得できるような、できないようなところもありますけど、まあまあでも半分納得できますよね、そのニナの怪しい行動というか、変な行動はね。うん、はい、まあまあ、ここでちょっと話戻りますけど、ガトーが後ろに立ってるニナに、ニナ・パープルトンって言って、まあ、よくあるフルネームを呼ぶんですけど、ニナが、お願いよ、ガトー。もう十分でしょ？こんなことはやめって言ったら、住んではいない。私は星のクズを完遂する。このコロニーは間違いなく地球に落ちるのよ。ジャブローでなくてもいいじゃない。ジャブローではない。君には分からんのだ。どうして、なぜまた私の前に現れたの。お前が来たよ。あの日、突然姿を消したあなたが、すべてを忘れて欲しかったのだ。月に身を委ね、時の満ちるのをひたすら待っていたあの頃を。忘れようとしていたわ。いえ、忘れてたわ。私は、ジオンの最高に身を託したのだ。で、ここでなんかレバーに手をかけまして。で、ニナがガトーが置いた拳銃に気づいて、ガトーが、君こそが星のクズの真の目撃者なのかもしれないって。ニナが泣きながら撃つんですね。あ、撃つっていうかパーンってなるんですね。で、ガトーが撃たれたけど踏ん張ってレバーを引くんですね。ニナが撃ったと思ったら、実は、コウがそこに来てて、コウが撃ってたんですよね。
うん。うんですね。
うん。で、ニナが、ガトー、しっかりしてって言って、また気を起こすんですけど、やめてコウ。もう戦う理由はないはずよ。いや、あるやろ。コウが、どいてくれ。こいつが何をしたか知っているだろう。私は、あなたたちの対決を見届けなければならなかったわ。どちらかが倒れるまで。だから、こうならないように祈ってたのに。な、コウが。ニナ、俺への気持ちは嘘だったのか？言ってくれ！な、そんな、って。なら、ガトーが、ニナを振りほどして突き飛ばすんですね。で、ガトーがコウを見つめる。もう、まあ、睨みを聞かす感じで。ほんなら、ニナがコウに銃を向けるんですね。低い声で、コウ、やめてって言うんですね。ニナがね。で、コウが、ニナってなるんです。ニナが結局ガトーに近寄って、コウが、嘘だろ、ニナ、そいつはコウニーを、ガンダム2号機を、 な、ニナが撃つんですね。
うん。
だから、こう、そういうことじゃないのよって言って二人で出ていく。
うん。
で、こうが。
時のもんね。
で、こうが、はい、こうが、ニナ、戻れ来てくれうわ
あ、ね、この時の顔が、すごいんですよね。
すごいですね。
ここ
ね、
第1話のあの顔とは全然違う。
うん、まあ、ところどころね、まあ、その、表情が、ほうれい線が出る感じのなんか変な、
そうそうそうそう
なるんですけど、ここの表情もまあ、すごかったですよね。
はい。
いや、もう初めて見た時、何これって思いましたよ。何が、今まで何やったんって思って。え、もうどういうことにな、もう意味わからんわ、と思って。うん。まあ、ちょっととりあえず先進みますけど。
はい、はい。
はい。
まあ、二人になったニナとガトーなんですけど、まあ、それ手当てをしてやるんですよね。まあ、手当て言うても、もう撃たれてるから、うん、まあ、まあ、アムロが腕につけたみたいな、何でっかい絆創膏みたいなの貼るだけですけど、
うん。うん、
ガトーが、大体の事情は飲み込めた。ならばなおのこと、私を放っておいて欲しいものだ。な、ニナが、とにかく、私にはこうするほかなかったわ。な、ガトーが、ニナ、すまんって言って、な、ニナが、えって言って、ガトーがニナのボディにパンチ。失神するんですね。まあ、最初は一回刺されたんかなと思ったけど、まあまあ、失神刺しただけだったね。うん。ボクシングとか見てたらわかると思うんですけど、ボディで失神しないですからね。
そうなんや。
しないでしょ。苦しいだけでしょ、ボディって。
うん。あと、あれとですね、よく漫画とかで出てくる、後頭部に手刀を入れるやつもありますよね。
はいはいはい。
あれ、あの二つは絶対失神できないですよね。
できないですよね。
よく演出であるけど。
そうですね。まあ、便利ですからね、失神させるためにはね。うん、で、まあ、振られた子、もう失意の中、ニナの写真眺めてます。この写真、日付が11月10日なんで、まあ、キースからもらった、モンシャの写真ではないんですよね。うん、10日なんで、カンカン式の日やから、うん。うん。多分自分。
あれはカメラ目線になってますよね。
そうそうそう。だから自分で撮ったやつでしょうね。
うん。うん、
まあそれをずっと見つめてるんですけど、まあ思い立って、コロニーを出まして、で、出たところにノイエジールが現れると。
はい。
ガトーが、ふふふ、腐った連邦に属さねば、貴様も苦しむことはなかったろうに。こうびっくりして、待っていたのか俺のために。ほんま理解できんけど、まあまあちょっと先進みますね。まあニナはね、こう、ガトーに、まあなんかコンテナ、あれは、あれか、コアファイターの、あの部分かな。操縦席の部分か。
そうですね。
あれに、
コックピットの部分ですね。
コックピットの部分に乗せて、だからあっこだけ切り取った感じ？
そうです。
うん、まあそうですね、
うん。で、それをガトーの部下に預けて、まあガトーの部下は、戻っていくんですよね、アクシズの方に。
そうです、アクシズ。
はいはいはい。
うん、で、まあこの頃バスクが、もう破損して 25% しか出力できないソーラーシステムなんですけど、撃とうと思って準備してるんですね。
うん、そうですね。
うん。で、ガトー対コーになりまして、まあもうここはもう、お互いアイフィールドあるんで、もう切り合いですよね。
うん。
うん。真剣勝負ですよ。うん、もう、表情と怒鳴りだけでしたね、戦い。
そうですね。最後ね、うん。
もう、なんやろ、出し尽くしたんかな、その、戦闘シーンを。もうまあでもそれで伝わってくるんですよね。今日もう、うおーいやーとか言って、それだけで伝わってくるんですけど、うん。そこでボロボロになったアルビオン、もう戦域から離脱する上で。で、まあバスクがミラーの前に味方がいてるのに、もうソーラーシステム使う言うて、撃つんですね、ソーラーシステム。ほんなら、 それによって、コートガト、まあ、コロニーのすぐ近くにおったんで、コートガト、光に包まれるんですね。で、うん、そこでジャブローにシーンが映って、もう真上にコロニーがもう見えてまして、で、それを見上げる公園。
はい。
で、なんかコロニーはジャブローには落ちない言うて、報告を受けまして、で、まあ、要は、このジャブローから逸れていくんですけど、それを見た公演は、この一撃こそ、歴史を変えるっていうんですね。この一撃はどっちの意味なんでしょうね。コロニーが落ちてくる一撃なんか、ソーラーシステムによってジャブローに落ちなかったことなんか。
ああ、いや、これソーラーシス、システムのおかげでジャブローに落ちないんじゃなくて、もともとジャブローに落とさないから。
そうですね。
あれ、うん、そうなんですか、
うん、そうですよ。ガトーが言ってたでしょ、うん、ジャブローに落とさないって、ガトーが。
うん。
調整し、最後の調整しに来た時に。
ああ、あれはでもそういうことだったんですか、
ええ、そうなんですよね。ええ、
北米の穀倉地帯に落とすっていう、最終調整をしに行ったんですよ。
そうなんですよ。
ガトーが。なぜ
地球で飯作れなくなって、宇宙に依存するようにしたかったんですよ。
ああ、ジャブロ落とした方が 大打撃じゃないですか。
まあ、軍にはね。
うん。ただ結局、軍の、トップっていうか、その、基地がジャブロにあるとしても、そこを潰しても結局別なところにもう一個基地作れば同じなんで、うん、それよりその、要は地球の食料事情を悪くすると、まあ宇宙に依存した生活をしなきゃならなくなるんで、
うん、
それをもう遠遊デラーズは最初から狙ってたっていうことになってるんですよね。
ああ。
まあ、俺らも最後っていうか、後から見てから、最後全部見てからそこまで理解するっていう感じだったけど、うん、ずっとみんなジャブローに落とす、ジャブローに落とすって言ってたし、ジャブローに落ちる、もんだと思って話は進んでたんですけどね。
うん。なるほど。
はい。
っていうことは、後編は、北米に落ちるっていうことに気づいてたってこと？
そうですね。まあ、北米に落ちることによって、ね、パワーバランスが変わる、この一撃で変わるっていうのは。
まあ、まさに歴史が変わるっていうことなんですよね。
食料自給率が、宇宙の割合が増えると。宇宙を無視できなくなると。地球だけで生活できなくなると。
まあ、だゼータ、ダブルゼータの世界はそうなってたってこと。
うん、そうみたいですね。
なるほど、なるほど。まあ、それにしても、この光炎将軍は差し良すぎますよね、それね。
うん。
知ってたのかっていうぐらい、差しよくないですか？
まあ、でもジャブローで、その、ジャミタクとかとやり合ってたでしょ、下で。
うん。
で、あいつらが、いや、そんなにアタフタしてないから。
ああ、もしかし
たら。感じたんじゃない？
なるほど。
まあ、もしくはあれですよね。まあ、結局、コロニー、落としを、まあ、阻止できなかったっていうことで、やっぱり、もう、この一撃で歴史が変わるっていうふうに思ったのかもしれませんね。どこに落ちるとかは関係なく。
ああ、なるほど、なるほど。そっちの方が、うん、公演のセリフとしては、しっくりくるかな。まあ、ジャミトフとか、この提督あたりは全部知ってたとしてもおかしくはないけど。
うん。
うん。公演に関しては知ってなさそうな気もしますからね。うん。
まあ、ソーラーシステムもわかってませんでしたしね。
ああ、そうですね。うん。
うん。
で、結局だから、そのソーラーシステムは弱すぎたってことなんですね。ほんなら。
そうですね。出力が 80% ぐらいで打っちゃったし、
ああ、そうですね。その 25% しか出へんうちの、さらに満タンになる前に撃ったから。
うん、そうです。第一射もガトーに邪魔されたんで。
そうですね。あれは結局、あの、ソーラーシステムっていうのは、うん、あの、虫眼鏡みたいなもんなんですよ。
はい。
あの、ミラーで結局集光して、光を焦点に合わせて、こう、な、高い熱量を発しなきゃならないんで、
うん、
その、要はこう、光を集めようとしてコントロールをしてる最中に、コントロールが解除されちゃったんで、
うん、
温めきれなかったっていうのが、最初の失敗なんですね。
はいはいはい。あ、だからそれで結局、コウの乗ってたデンドロビウムもボロボロにはなったけど、生きてたってことなんですよね。
そうですね。第二者は弱かったんで、かなり。
うん、で、コウはガトをとどめを刺さずに行ったのか、言
う
て、
うん。
うん。で、そこでアクシズで、ユーリーっていう、まあこれはどういう役職か知らんけど、偉い人ね、アクシズの。
うん、
ニナさん。
まあ、
ん、はい。
うん。あの、先遣艦隊の隊長ですよね。
まあ、隊長でいいんですかね。うん。
ええ。
で、このユーリーが、ニナさんでしたか。見たまえって言って。ほんなニナが、ああ、コロニーが落ちるって言って、まあ、地球がピカーッと光るんですね。で、男たちの魂の輝きだ。うん、で、ここでまた、場面が変わって、11月13日、0時34分、ボロボロになったノイエジール、ガトーがさあ、行くかって言って、あ、そこで連邦が、まあ、放送というか、通信してくるんですけど、デラーズフリート残存艦隊に次ぐ。もはや君たちに戻るべき場所はない。速やかに降伏せよ。君たちにはすでに戦闘力と呼べるものがないことは承知している。無駄死にはするなっていう。なあ、まあガトはそれを聞かず、いいか、一人でも突破しアクシズ艦隊へたどり着くのだ。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために、まあ無理やと悟りながらもなんとか一人でも帰れっていう感じで突っ込んでいくんですね。
はい。
ニナを任せた部下のカリウスは戻ってますけどね。
戻ってますね。
うん。まあ早いタイミングで脱出できたから。
なら、あの段階で部下たちだけでも返しとくべきでしたよね。結構いっぱい残ってましたよね、あの段階でね。
あれもでも結局、ガトーが残してたわけじゃなくて、勝手に残ってたやつが、まあ、その、味方をさらに逃がすために自分がおとりになったみたいな感じもありますよね。
あー、なるほど。
うん。
まあ、だからあの段階でコロニーを守ってたっていうことですかね、あの、デラズフリートの、
うんね
うん、最後の最後まで
落とすためにね、
うん。まあそうですね。まあそういう舞台ですからね、デラーズフリートっていうのはね、うん。連邦からアクシズ先遣艦隊は退去を促されるんですね。うん、中立の苦戦していつまでもおるなと。期限付きで、うん許してるんやから、もう期限が切れたら。もう即攻撃するぞって言われて。で、さっきのユーリー隊長が回収作業を終了するっていう。
はい。
で、もう連邦の攻撃に次々、デラーズフリートの、モビルスーツたちはやられていくんですけど、ニナが、まだガトーが戻ってきてないということで、あと5分だけ待ってくださいっていう。なら、あれさっきの人と違う人か。ハスラーっていう人ですね、これはね。ハスラーっていう人が、艦隊反転、アクシズへ進路を取れ。あなたは自由に選択してほしいって言って、ニナに言って。な、ニナは泣きながら、お願いよー言って泣くんですね。ガトーが、こう、攻撃を、かわしながら、進んでいくんですけども、かわしきれず、ん?ぐわー言うて、もう最後、もう連邦の戦艦に 体当たりしていくんですね。
はい。
うん。
はい。
そこで、アクシズの艦から、脱出する一機の戦闘機、ファーっと飛んでくると。で、そこで、まあ、そこで、
あ、はいはい、あれね、うん、戦闘機じゃなくてですね、
はい。
あれ、ゼータに出てくるんですよ。
お？
あの、一人乗りの、あの、大気圏突入カプセルなんですよ、あれ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん
うんうんうん、あの、宝戦火っていう名前で、
うん、
あの、ゼータで言うと、レコアさんが地球に降りるときに使ってた
ああ、
あれなんですよ、設定では。
だあれ が最後、こうが、こう、光がピュッて飛んでいくのを見たっていうのは、あれ、そうですよね。
そうですね。
うん。なるほど。で、まあ、場面が変わりまして、軍事裁判。に、コウがかけられてるんですけど、
はい。
もうコウがもう黙秘を続けると、はい、何も喋らないということで、コウ裏起承意懲役1年って言って、もうこの段階で承意に落ちてるんですよね。
うん。
まああれ戦時階級って言ってあの戦闘中艦長の権限であの階級1回上げてるだけなんで、
あ、そうなんや。
基本的な階級はうんあの承意のままなんです本来は。
へえ、すげえな。うん、何でもしてますね。
いや、あれ、だってそれ、あの、その、なんだろう。
うん、
その、階級を上げるときに、あの、うん、艦長が、うん、私の権限で、戦時階級で1階級を上げるっていう。
言ってた、言ってた。確かに言ってましたね。
はいはい、うん、っていうことは、まあ、その戦闘状態が解除されると、元の階級に戻るっていうことなんです。
へぇー。なるほどね。
グラキと、あと、アルファ、ベイトが、うん、はい。
はいはいはい、なってましたね。
上がってましたね。
はいはいはい。
二人が上がってました。
はい。で、ちなみにここのね、懲役1年の罪っていうのは何に対する罪なんでしょう？
なんだっけ？
結局、うん。あれ確かモビルスーツ強奪かなんかで無断使用みたいなやつじゃなかったっすけど。
まあ僕も思ったんですけど、結局は3号機を勝手に乗ったから、
そうそうそう。
ですよね。
3号機を、うん。あの、警護しろっていう、あの、命令だったのに違反して、
うん。
あの、それを勝手に使って戦闘行為してるんで、多分それが罪だったんじゃないかなと思いましたけど。
うん、なるほどね。それやったら、あの、シナプス艦長とか、他にも、あの、中戸大佐に、大佐だけ、中戸さんに銃向けた人たちみんな罪に問われなあかんと思うんですけど。
あ、シナプス艦長も極刑ですよ。
うん、死刑ですよ。
そんなん言ってました？
あの、その間にあの、文字でチラッと一本、チラッと出るだけなんですけど。
出ましたっけ、うん、俺、それ見落としてるわ。
うん、あの、
三回見た
の。真っ黒の中に白の文字で書いてるだけだからね、すんごい読みづらいんですよ。
へぇ、そうなんや。
でも、シナプス艦長はでもね、あの、戦域から逃げるとか、敵前逃亡みたいな罪で、艦長だけが首切られる感じで。艦長だけに責任を負わされて、結局極刑っていう感じでしたね。
へえ、そうなんや。なるほど。まあまあ、いろいろ連邦が腐ってるっていうことを言いたいんでしょうね、この辺はね。
そうです。
そうですね、
うん。で、ここからバスクの演説が始まるんですけど。う
ん、はい。
帰り見ろ。今回の事件は地球圏の性質を無双して、性質を無双した、言って、ここ、まあ、ここで暗転して、0083、12月4日っていう日付が出るんですけど、一部の楽観論者が招いたのだ。デラーズフリートの決起などは、その具体的な一例に過ぎぬ。また、3日前、北米大陸の穀倉地帯に大打撃を与えた、スペースコロニーの落下事件を見るまでもなく、で、ここでね、アナハイムのあの常務が、自殺しているところが映るんですよね。
うん。
うん、まあ、いつもいろいろ裏で悪いことをしてたってことですね。
そうですね。
うん、で、我々の地球は絶えず様々な危機にさらされているのだ。地球、この宇宙のシンボルを揺るがせにしないためにも、我々は誕生した。このティターンズの制服を、着てるんですけど、これがアルビオンの人たちですよね。
そうです。
そうですね。
あの人たちがティターンズの制服を着て、まあ後ろ姿ですけど、ジャミトフが歩いてきたところに敬礼してるんですよね。
はい。
はい。
うん、で、地球、誠の力を再びこの手に取り戻すため、ティターンズは立つのだっていう。で、ここで、黒いジムですか、あれは。
ジムクエルっていう名前のジムですね。
ほうほうほう。
まあ、あの、ジムカスタムの量産タイプの、まあ、あの、なんだろう、ボート鎮圧仕様みたいな感じで、ティターンズ仕様になってるやつですね。
はいはいはいはい。うん、で、それを、その、ジムを見てるモンシアたち、三人。
はい。
彼らもティターンズの制服を着てるんですよね。
はい、うん、うん。そうですね。
なるほどと思いましたけど、うん。で、また日付が変わりまして、0084、3月10日、公園将軍の管理下にあったガンダム開発計画は抹消された。このことにより、はい、裏木将尉への罪状は消滅した。で、ここで、コウが、まあ、北米、オークリー基地にやってきまして、歩いてきたけど、どっから歩いてきてんと思いますけど。で、そこでまたガチャンガチャン言って歩いてるゲルグがおるんですけど、
はい、
それ見ただけで、まあ、コウは、キースって言って、まあ、キースってすぐ分かったんですけど、ゲルグがピースして、
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、追いかけて走ってるんですけど、そこにジープが見えて、そこに乗ってたのは、モーラとニナなんですよね。
はい。
髪型、3ヶ月しか経ってないのに、もう髪型変わってましたけど、うん。で、ニナがね、なんかちょっとなんか考えた感じで、でも、すぐに、こうに、もう満勤の笑顔を見せるんですよね。どの面下げてきたんやねん。
そう思った、やっぱり。
思いましたね。
あんまそういう感覚になりますかね。
どういうことって思いますよ。よう、こうの前に現れたなと思いますよ。
行くとこないしって感じやんね。
そうなんですかね、
時間がない。オーラについてきた感じ、オーラについてきた感じかな。
なんで、おやじさんはなんかもう帰ってこいって言ってたじゃん。まあまあ、とりあえず今ので、話は終わりになるんですけど。
はい。
はい。